種ラジ。
どうもオレンジです。
先週展示のはしごを3件しまして、何見たか全然覚えてないですね。よくないですね。ポンです。
世の中全部種ショー種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとをピックアップしております。種ラジの種助です。はい、ということで、来週の予定です。あ、今週の予定をね、ピックアップしていきますが、まずは先週楽しんだ娯楽ごとをお聞きしましょう。オレンジさん。
まあ、エヴァ。ね。エヴァが3月8日、月曜日に公開となって、まあ、記録的な大ヒットをしているようですけれども、まあ、個人的にはね、エヴァ
リアルタイム。ちょっと絶対やめて、本当にもう。これね、本当頼むよ。もうあなたは全くその本当素晴らしい人間、人格者だと思うけど、そういうこと、ここ
の僕のエヴァの歴史を話すしかない。
いや、もう本当もうね、すごい、それにもダメ、一ミリもダメよ、本当に。
スポイラーっていうらしいですね、ネタバレのことを。
なんかいや、なんか前オレンジさんが
台無しにするものみたいな、
出てくるのをと止めるみたいな機能とかって話をしてたけど、いや本当大変なんだから。うん、
もうミュートしてた。俺もミュートしてましたよ。
R1 の結果をさ、見ないようにしようと思ってさ、
ふっと、まあ、あのクソ面白くなかったコンテストのね。
ふっとメールが来てさ、ユリアン、レトリバーだっつって。俺信じてないの、今でも。見てないから、まだ。
見てないのかよ。まあ見なくていいかもしれない。面白くなかった、本当に。吉住さん以外全然面白くない
、うん。今はね、本当逃げるの難しいから、もう本当に。そんな世界でさ、いきなりオレンジさんが目の前から来たら、もうこれもうほんと、気を失うしかない。
エヴァがさ、つって。新エヴァがさ、つって来ます
よ。大変ですよ、本当に。
来ましたよ。
ぼーっとしながら今俺ツイートとか、ハテナブックマークとか。
なんかね、なんていうの、ネタバレを気にする人、まあもちろんその仕事の都合とかね、忙しすぎて見れないっていう人も当然いると思うんですけど、うん、お前、このタイミングまで見ないでネタバレとか言ってんじゃねえよ、みたいなの思いません？時々。
全然思わない。そんなめちゃくちゃ上からじゃん。
思わない側の人だ。
初日に行ける奴なんかほとんどいねえんだから、もう。
初日には俺も行ってねえよ。
俺だってあれだよ。あの、お帰りトラさんのネタバレずっと我慢してんだから。頼むから俺が見るまでは。誰も。教えないで
くれ。誰も恐れてねえよ、そのネタバレ。誰が恐れんだよ。
本当にやめ、
お帰りトラさん。
話がよれすぎですけども。
まあね、はい。とりあえず、エヴァのね、新作が公開されました。で、いろんな読み解きが行われております。はい、ブログとかでもね。それこそ、ハテナブックマークとかポンさん見たりすると大変なんじゃない？いろんなもう読み解き記事が。
もういいよ、短めにしてくれ。
はい。大変。だから、そういうのもありつつ、自分語りとかね、それぞれの自分史みたいなものを語った時の、なんかね、豊かな感じ。まあ、94年とかからですもんね。だから、そこの20年、30年、もっとか40年くらいの、はい、なんか歴史を語ってる人たちを見るのが、ああ、よかったね、よかったね、つって。うん。はい、よかったね、と思ってます。
わかりました。ま
あ、なんかそれ以上言えなくなっちゃった、今。よかったね。プラスアルファ、言いたいこと、言いたいこともう一個あったのになんか言えないかな、という思っちゃったね。止めました、今。
はい。
止めましたよ。ラジオとか聞きにくいんじゃないかな、ポンさん。行きにくいな、それはな。
う
ん、
本当ですよ。まあ、
いや。見てほしいな。
うん。ちょっとな、見てない映画の話。あ、だから来週は、今週から見ようと思ってますよ、
一応。よかったよかった。ぜひぜひ見てみ、見た方がいいです。僕の、なんかね、
もう言う側のあれ。
頼むから、頼むから黙っててくれ。
何にも聞きたくないよね。何にも聞きたくないですよね。ここまで言うのもちょっと、いや、恥ずかしいですけどね。さあ、じゃあ新作行きましょうか。
ポンポンさんの一週間を聞かせてください。
一週間というか、イベント、いろいろ行ってきました、うん。展示とかね、写真展とかいろいろ行ってきました。
何行ってきました？また、何ですか？散歩で話す話を除いて、なんか。
いやいや、だけどね、先週、オレンジさんからご紹介いただいた、うん、国立科学博物館の、震災の展示などは、聞いてすぐに行きましたし、
はい。イベントレポートね、はい。うん、紹介しましたね。
いろいろとこう、なんか最近、なんか歩いて、いろいろ行ける気持ちになってきたので、結構展示見に
行
って
ます
ね。
ああ、なるほど
ね。うん。うん。まあちょっと歩くと、なんか、脳みそも動く感じもあっていいなと思ってますが。
うん、いいですね。
はい。では、
ネタバレ？歩くネタバレ。まあいいや。はい。いいです、いいです。なんでもないです。
はい。じゃあ、新作映画行きましょうか。はい。はい、では、オレンジさんお願いします。
はい、トムとジェリーのなんか映画がやるそうです。うん、なんかこのタイミングでトムジェリーって面白いなって。まあ、日本においてはね、ツイッターのアカウントでなんか、トムジェリーどっちだの、あの造形用化をなんか、かたどってこう、うん、何物理的にそのすげえ形になっちゃってるそいつをなんか表現する。
トムが、その、うん、ジェリーから何らかされて上から落ちてくると、壺の中に入って、で、壺が割れるとそのままの形になるとか、そういうのあるんですよね。
それをこうリアルな造形を作ってる人がいて、そのツイッターとか見るのすごい好きだったんですけど、はい、まあだから未だにそれで言うと1940年からですか、誕生して80年迎えたらしいですけど、未だにトムジェリーってね、そのなんかキャラクターとしては人気があり続けるものだったりするので、それを改めて今のタイミングで映画化する、うん、しかもなんか実写、なんか予告編見たら実写映像にトムとジェリーだけなんかアニメーションというか平面な感じのキャラクターになって、それが動いてるっていうところがなんとも面白そうだったんですけど、めちゃくちゃなんか現地でも日本の試写会とかの評判が悪いらしいので、うん、ちょっとどういう風になってる、まあ、トムジェリーはね、なんか映像の中に見れるだけで僕は楽しいなと思うので、ぜひぜひ見たいなと思っておりますという感じですかね。
まあ、俺ハセサンジのトム以外は認めませんけどね。
え、声ですか。え、トムって喋るんですか。なんか予告編見たら全く横とも喋ってないんですけどね。
すごい評判悪いみたいですけど。
でも、ジェリー。今回多分、だから、声優がいないんじゃないですか、
一休さんの声なんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ、は
い。まあ、いいです、それは。はい。
じゃあ、声優がいないという意味では、なんかまあ、反感を持ちようがないかもしれないので、いいのかもしれない。まあまあまあ、
はい。
はい。あともう一作、ミナリという作品ですね。1980年代のアメリカ南部を舞台に、韓国出身の移民一家は理不尽な運命に翻弄されながらも、たくましく生きる姿を描いた家族映画ということで、なんか数々のね、映画賞とかでも注目をされている作品。僕は、主演のスティーブ・ヨアンさんという方が、バーニング劇場版と僕すごく好きな映画の印象的なキャラクターで、で予告編で、まあその、バーニングって、村上春樹さんのナヤを焼くっていう、小説をまあ、原作に置いている作品になるんですけど、まさしくこのミナリの予告編の最後でもナヤを焼いてたので、なんかそこら辺つながるところがあるのかしらっていうちょっと気になるところもありつつ、作品としてもね、その自分自身が住み慣れたところから出てって新しくチャレンジをしてきた人の話ということなので、ちょっと興味深く見たいなと思っております。
はい、うん、で私の方からは、まともじゃないのは君も一緒というですね、作品ですね。なんかこう、混然特急って映画があって、これ結構面白かったんで、これも面白いのかなという、まあ、それだけですけどね。
はい。そういう人多いですよ。そうです。そういうもんなんだよ。
ダメかね。
人で選んでいいんだよ。ポンさん結構人で選ぶの否定する派の人だけど、それでいいんだよ。
そうそうそう、ちょっと良くないですけどね。
良くなくないんだよ。
そしてもう一個、これは人っていうかね、かつて日本に存在した精神障害者を隔離する制度、支宅監視かな、の実態に迫ったドキュメンタリー、夜明け前の歌、消された沖縄の障害者ということで、いやなんかこれちょっとね、横剣見ましたけど、なんていうのかな、もう本当に、なんかこう、何、残酷みたいな、こう、牢屋というにはひどすぎるみたいな環境の中で閉じ込めているような様子がちょっと映ったりするんですけど、まあだから僕らの知らないね、社会が隠してきたことっていうのはたくさんあるんだなっていうことの一つだと思うので、ちょっとこれは見てみたいなというふうなことを思っております。うん、はい、では、メガザの方お願いします。
はい、今週の気になるメガザはテケテケテケテケデーン、飯田橋銀霊ホールさんでございます。先週もね、ちょっと紹介したネクストドリーム2人で叶える夢という作品と合わせてメイキングオブモータウンというね、これも素晴らしいドキュメンタリーでした。モータウンレコードの、まあ、歴史というか、どういう風な音作り、どういう風な考え方をして、数々の名曲が生まれてきたのかっていうところを描いている映画でした。まあ、両方ともね、音楽に関わる映画ということの組み合わせだとは思うんですけど、両方ともね、見て損しない作品だと思いますので、飯田橋銀霊ホールぜひぜひ3月20日から4月2日まで上映しておりますので行ってみてください。
はい、気になる家映画です。今週はですね、はい、まさにこれでしょうね。男はつらいよ、おかえり寅さんが BS テレ東で初めて、放送されます。3月21日、19時からですね、ぜひ見てください。うん、これ何も言いません。見るしかないですね。いや、どうだろうね。そんだけ好きな人は見てるかな、うん、ごめんなさいね。はい、そして気になるテレビということで、神田伯山さんのこれが我が社の黒歴史というレギュラー番組への道という、枠で BS プレミアムでですね、3月19日に放送されます、うん、なんかね、株式会社バンダイの黒歴史ってのが実はあって、うん、ご存知ですかね、ピピンアットマークっていう、
知らない、
ゲーム機なんですけど、当時も最新鳴り物入りでゲーム機を作ったんですけど、うん、それが全然売れないっていう話なんですけど、うん、これがね、ちょっと面白く描かれてるみたいですんで、多分ちょっとだけ伯山さんの悪いところも出てるんじゃないでしょうか。ちょっと楽しみなので、見てみてはいかがでしょうか。3月19日ですね。はい。では、イベントの方行きましょう。オレンジさん。
はい、これ難しくてね、具体的な理由ちょっと分かってないんですけど、うん、第15回神戸大学芸術学研究会ディスタンスとコミュニケーションという講座が無料で、配信で見られるそうです。僕自身は、音筆の会ってね、前にもいろんなイベントごとの中で、種ラジの何ベストイベントみたいなので何回か紹介した、ワイヤードのね、元編集長若林圭さんとか、ジャズ評論家の、なぎらみすたかさんとかが、トークされるイベントがありまして、そこにもう一人の、登壇者としていらっしゃってる宮田さんという方、フリーランスの編集者の方、もともとナンバーとかね、担当されてた方ですけど、その方が、ここで登壇するというので、ちょっと興味深く見てます。そのテーマが、学ぶように編み、書くこと、リービ秀夫から角海太郎と、ということで、最近なんだっけ、スイッチトークでね、つのさん出演されて、まあ、ものすごい数 の本とか作品を作って、もともと黒テントにいらっしゃった演劇系の方だったんですけど、うん、幅広い分野の編集をされてるつのさんの、
うん、その海太郎かな、
あ、ごめんなさい、海太郎さんですか、うん、その海太郎さんの話がありましたけど、今回そこら辺をテーマにして、なんか一番最近のなんだっけ、どう忘れちゃった、本に関する雑誌の中でも角さんについて特集をしてるそうで、それも含めて本の雑誌でやってるそうな、それも含めて気になるところですけど、その他のテーマとかがね、本当に難しい、ぜひ文字面読んでほしいんですけど、難しいテーマなので、それも含めてどういう風に見ようかなと思ってる。これ3月20日ですね、土曜日の13時から14時半、聴講無料で要予約ですので、ぜひ予約してチェックしてみてください。
はい、
ポンさんどうぞ、
はい、では私の方からはですね、3月31日、うん、ちょっと先ですけれども、東アジアうなぎ学会総会がいよいよ
来ましたね。
前回はですね、まあ、ちょっとコロナの観点からお休みとなったわけなんですけども、いよいよオンラインで、はい、やることになりまして、
これなんでお休みしたんですかね。
まあいや、だからほら、あれですよ、コロナの影響ですよ。
オンラインだったら、じゃあオンラインで妥協したって話なんですかね、今回ね。
妥協っていうのは悪く言いますけど、まあだって多分、前回の時が、3月ぐらいの予定だったのかな、
うんうんうん、
2020年の3月だったので、まあちょっと状況的にどうしようかなということで、お休みになったんですよね。で、今回、まあ集まることもできるのかもしれませんけども、まあ、最低限の人たちは、お集まりになるかもしれませんが、
うんうん。
うん、まあ、観客の人たちは、オンラインでということですね。
うん。
はい。
楽しみにしてます。イベントリポート聞けるのね、ポンさんから。
そうね、これだけど、なんか、難しそうよ、相変わらず。日本ウナギの遊泳行動、実験室及び、半自然状態での解析とかね。
つまりはあれでしょ、2年分詰まってるってことでしょ。
まあそういうことになるのかな、
うん、
キウナギと銀ウナギの脳外部形態の比較。
すっげえ。
別に今回が特別じゃなくて、毎回このレベルの、なかなかの難しさというか、骨太な、うん、 話がありますんで、でも聞くとでも面白いんだよね、へーってなりますんで、
うん、
はい、まあ、ちょっと、お暇な方はね、3月31日水曜日ですけどね、11時、
うん、
いや1時から4時、5時ぐらいまでかな、4時45分ぐらいまでやるということだそうですよ。はい、はい、ありがとうございます。そして、うん、他ですね、うん、これいこうかな、幸せシンポジウムっていう
のが、はい、ああ3年前ぐらいに行ったことあるな、うん、あ
るある、ちょっとねどういうのか僕あんまり行ったことないですけど、5周年なんだって、5年目、
うんうん、
で今回はテーマがウェルビーイングということで、
うん、
で、まあ、言葉では聞くじゃないですか、幸せとか健康、うん、福祉、ポジティブ心理学みたいな、そういうふうなキーワードで固まっているウェルビーイング、よく生きるってことですけど、うん、よく生きるって何なのかっていうことをちょっとこう疑いの目を持って聞いてみたら面白いのかなちょっと思ったりもして、あの、うん、一応講座とかワークショップはもう大量にやるらしいので、まあ、ちょっと気になるものを見ていただいて、ね、なんかまあちょっとこういう風な視点で人生を考えてみてもいいのかなということなので、多分皆さんきっとニコニコしていると思いますけど、
ちょっと宗教っぽかったですね。あそうじゃないですけど実際は、
まあまあね、いやそうだから、その辺はやっぱりこうあれよね、自分でコントロールするというか、あんまりここにこう傾倒しすぎちゃうのも、まあそういう生き方もありますけど、ね、でもこういう、うん、どういうふうな意味で生きるかっていうのは重要なことだと思いますので、ちょっと面白そうだなと思います。うん、幸せシンポジウム、うん、幸せ2021シンポジウム、3月20日21日だそうです、
うん。
はい。オレンジさんお願いします。
展示ですか？
はい。
ウォーカ展というのがやるそうでして、上野の森美術館というところですね。ウォーカっていうのは、ビジョン・オブ・コンテンポラリー・アートみたいで、まあ、現代美術のね、新しい切り口みたいなものを紹介する展示なのかな。現代美術における若手作家の登竜門と言われているそうです。今回、副題としてね、新しい平面の作家たちというのがついているので、何か、平面作品っていうことが、ものが、いろいろ紹介されるのかもしれないですけど、日本国内のね、作家、新しい作家っていうものを知るという意味でこう一覧で、紹介してくれるのはすごいありがたいことなので、ぜひ見たいなと思ってます。3月12日から3月30日まで上野の森美術館で見られます。通常の観覧料かな、うん、で見られますんでっていうところです。
はい、ありがとうございます。なんかまあね、あの緊急事態宣言も明けるだなんだって話もいろいろありますけど、
うん、
冷静にちゃんと、感染対策すれば展示などは十分に僕楽しめると思いますので、まあご判断ではありますけどね、うん、ぜひ展示なども行ってみてはいかがかなというふうに思います、
うん、
はい、ということで種ラジの種助でした、皆さんもいろいろとお楽しみいただければと思います。はい、お相手は、そうですね、やっぱりうなぎのことでちょっと予習今回はしていこうかなと思います、ポンと
オレンジでした。
種ラジまた。